皆さんおはようございます。今日は福音にふさわしい生活をすると題して、フィリピの御手への手紙1章の27節から30節のところからお話をさせていただきたいと思います。で、今日のテキストの前節はこの週報に載っておりますので、聖書を開くお方、また週報で見ることもできます。それで進めていきたいと思います。そして今日の説教の内容というのは週報の右下にも書かれておりますし、前にも示しております。お読みいたしますと、福音にふさわしい生活の基本は神の恵みの中にとどまることです。その時私たちのうちに聖霊が住んでくださり、霊の一致を持って行動することができます。また福音を語る機会に恵まれ、反対者に怯えることもありません。私たちはキリストのために苦しむことさえも恵みとして与えられているのです。このようなお話をいたしたいと思います。で、福音にふさわしい生活とは一言で言えば、最善を尽くすけれども結果は主イエス様に委ねる生活ということができます。また別の言い方をすれば、自分に委ねられた部分と神の働きに委ねる部分とをしっかりとわきまえた生活であるということもできます。ですから私たちは、この自分で苦労して神が導いていらっしゃることを自分の苦労の中に取り入れては大変しんどい生活になります。ですから私たちは神のなさる導き、それは委ねて私たちは歩んでいかなければなりません。それが福音にふさわしい生活をすることであります。で、この前回お話をしたのは、19節から26節、今日のテキストの27節の1節前までからお話をさせていただきました。21節の言葉を題材にしてお話をいたしました。今日の週報のにも1章の21節は書いておきました。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です、という言葉であります。文語訳で言えば、生くるはキリスト、死ぬるもまた益なり、この言葉でお話をさせていただきました。その内容はですね、パウロにとってその生きることというのは、ローマの牢から解放されることであり、再びフィリピの教会においてキリストのために働くことでありました。そのことはパウロの望むところでありました。が、一方ですね、死ぬこと、それは獄中にあって殉教を意味しておりましたが、神の国にあって主イエスと共に生きることができる、それは喜びでもある。それもまた自分は望んでいると述べています。この2章の1節の言葉、前に示します、1章の21節の言葉、私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益です、という言葉の中に全てが入っております。で、今日のテキストのこの27節を見ますと、この赤で示しました前のテキストでありますけれども、私が行ってあなた方に会うにしても、また離れているにしても、という言葉でその21節の言葉は表されております。牢から解放されて フィリピの人々のところにもう一回戻って働きをするにしても、またこのまま牢に囚われてやがては殉教をするにしても、ただ一つあなた方には望むことは、キリストの福音にふさわしく生活をしてほしい。このことができているならば、その他は大事なことではありません。このようにパウロはこの27節で述べているのであります。この27節ですね、この前節を見ますと、ただ一つ、このひたすらというのは共同訳の訳し方ですね。どちらにしても素晴らしい言葉だと思います。新改訳の前の訳ではこのただが抜けておりました。ごめんなさい、一つが抜けておりました。私の持っている新改訳聖書では、ただキリストの福音にと書かれ出ていますけれども、一番新しい訳ではただ一つが入っております。次に読んでいきますと、キリストの福音にふさわしく生活しなさい。そうすれば私が行ってあなた方に会うにしても、また離れているにしても、私はあなた方についてこう聞くことができるでしょう。あなた方は霊を一つにして、ここの次に一つの霊によって、これは共同訳の訳し方であります。しっかりと立ち、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘していると、こう書いてあります。で、このただ一つ、新改訳聖書ではただ一つと表されておりますが、また共同訳聖書ではひたすらというふうに訳しておりますが、これはその後に続くキリストの福音にふさわしく生活しなさい、で、この言葉の重要性をですね、はっきりと示すために、その前にただ一つ、あるいはひたすらという言葉を置いたわけであります。私たちがキリストの福音にふさわしい生活をするということは、それは私たちの生き方において大変重要なことであります。パウロの望んだことは、フィリピの人たちが自分たちの努力によって大教会を建てるとか、信者同士が弟子訓練を行って強大な組織を作り上げるとか、教会のために献金を多く集めて教会の財政を豊かにするとか、ということではありませんでした。パウロの望んだことは、フィリピの教会の人々がただ一つキリストの福音にふさわしい生活をするということであったのであります。私は毎月 KDDI の SMS を通して、人生を励ます聖書の言葉を70人余りの人々にお伝えしております。私はその送った御言葉によって受け取った人を説得しようとしているのではありません。受け取った人が時には何かを感じて、その御言葉に信頼してみようかと思うかもしれない。もしそう思うなら、その人は自分の意思で神の言葉に信頼したことになりますので、その経験がその人の信仰をきっと成長させるに違いない。御言葉に立つということを経験するに違いないと思って、その御言葉を70人余りの人々に送っているのであります。私はこの教会を素晴らしい説教と素晴らしい音楽を与える教会にしたいと考えております。歴史学者の 磯田道文という人がおられます。名前だけ聞いたんでは顔が浮かんでこないと思いますが、よくテレビに出ておられます。ふっくらとした顔の方ですね。その歴史学者が言うにはこう言っています。音楽は非、前に書いてあります、音楽は非言語であって、知性理性を飛び越えて感情へ直接アクセスすることができる。それが音楽の最大の特徴ですと、このように言われました。なるほどなと思います。この4月の2日の時にはバッハのトッカータ、受難のためのトッカータをここの奏楽者が弾かれましたけども、その後ですね、そこの説教してくださった海老原先生はですね、私はバッハの曲を聞いて初めて涙が出ましたと言いましたね。この言葉の通りであります。音楽は非言語、言語ではないんですね。しかし知性理性を飛び越えて感情へ直接アクセスすることができる。そして人を決断へと導く。そのような素晴らしいことを私はこの教会も一つの大きな基軸にしてですね、この教会をの礼拝を豊かなものにしたいと思っています。そしてもう一つは説教でありますけれども、この説教は御言葉によって私たちを導くものであります。御言葉によって私たちが神の言葉に感動し、そして人生を一歩一歩進めていく。ですから私たちは礼拝において音楽に感動し、賛美に感動し、神の愛に感動し、神の御言葉に感動して、私たちが教会生活を行っていく。そのことが根底にあれば、それで十分福音にふさわしい生活をしているのであります。と申しますのは、福音というのは何のことでしょうか。福音とは良い知らせのことであります。罪のない神の御子キリストが私たちのすべての罪を背負って私たちの身代わりとなって十字架にかかってくださった。そして十字架にかかって神の御子が死んでくださったことによって私たちの罪を許してくださった、贖ってくださった、罪の罰を受けてくださった。そのことによって父なる神は私たちに一人一人の罪を許された。そして私たちを神の子供としてお迎えてくださった。その良い知らせが福音であります。そこには私たちの頑張りや努力のかけらもないのであります。ですからこの私たちが神によって受け入れられた、神の子供とされて扱われた、御国に迎えてくださるという確信が与えられた、ここには私たちの努力は何の役にも立たないんですね。私たちは努力してそういうふうに入ったんではありません。エペソの2章の8節9節にそのことが書かれてあります。お読みしますと、こう書いてあります。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。これは基本です。このことは聖書の初めのページから終わりのページまで貫いております。それが、福音にふさわしく生活することであります。立派に生きることでも、正しく清く生きることでも、頑張ることでもありません。神がキリストにあって私たちを許してくださった恵みに感謝する生活、このことを言い換えれば、ただ神の恵みの中にとどまる生活、 これが福音にふさわしい生活をすることなのであります。私たちが福音にふさわしい生活をするときに、すなわち神の恵みの中にとどまり感謝し、その恵みに感動して生きるときに、私たちの生活の中に三つのことが起こってまいります。そのことがこの一章の27節に書いてあります。あなた方は霊を一つにして、あるいはこの共同訳聖書の言葉によれば、一つの霊によってしっかりと立ち、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘していると、こう書いてあります。で、私たちは実は、心と肉体を持っておりますが、もう一つ霊を持っているんですね。で、このあなた方は霊を一つにしてというのは、これは私たちの霊とも考えられますけれども、実はこの、共同訳聖書は一つの霊によってと書いてあります。すなわち、イエス様を信じたときに私のうちに神の霊が宿った。その神の霊、聖霊、御霊とも言いますけれども、その神の霊によって私たちは一つにされてという意味であります。人間は体と心と霊の三重構造からなっていると聖書は述べております。心はですね、人間の情緒を司る重要な部分であります。先ほども述べましたように、私たちは美しい音楽を聴き、感動します。楽しい会話の中で喜びを感じます。これは心の働きであります。で、このように心はこの喜び、そしてそれは次には肉体に多大な影響を及ぼすのであります。精神が病むというのはこういうことですね。病んでしまいますと肉体まで元気をなくしていきます。これは間違いありません。しかし心の中に元気を持ちますと肉体が元気になっていきます。これは真実であります。で、もう一方ですね、もう一つ、霊はですね、その心のさらに深いところにあります。それは、自分は何のために生きているのか、自分が生きる意味は何なのか、そして自分は、この死んだ後、どこに行くのか、このことを考える部分が霊であります。で、この心ではこのことはさっぱりわかりません。しかし、霊の部分は、そのことをの答えを求めているのであります。ですからこの霊の部分、一番深いところ、その人生の意味、生きる目的、生きる価値、これが分かりますと心が元気になってきます。そして心が元気になってきますと体が元気になってきます。ですから私たちは最終的にこの霊の部分が元気にならなければなりません。で、この霊の部分というのは、実は神と交わりを保つ部分として創造されました。しかし、私たちが神なしの歴史を選んだ、アダムとエヴァがですね、私たちは神なしの歴史を始めるんだと言った瞬間から、この霊の部分の機能は眠ってしまったのであります。聖書はこう述べております。エペソの2章の1節ですね。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちはこの霊が眠ってしまったために、この世の中の習慣とか、あるいは欲望のままに生きる、こういうふうな生活しか知らなかったんですね。 しかし私たちが主イエス・キリストを知ったときに、実はこの一番深いところにある霊がしっかりと目を覚まして働き始めました。主イエス様によって救われたときに、この霊の部分の機能は回復したのであります。神の霊、すなわちイエス様の御霊が私たちの内に宿り、私たちは神と共に歩む人生を始めることができたのであります。その時、私たちは主イエスの働きの中で皆一つとなることができるということを知りました。これがですね、先ほどに、一番上に書いてある御言葉ですね。主イエスの御霊の働きの中で皆一つとなることができるのであります。これがあなた方は霊を一つにしての内容であります。このことを共同訳聖書はもうちょっとしっかりと訳してますね。あなた方は一つの霊によってしっかりと立ち、これは神の霊のことです。私たちの霊がこの神の霊に導かれて一つになって立っていくということであります。イエス様はですね、ヨハネの15章の5節でこのように言われました。これですね、我はブドウの木、何じらは枝なり、我におれ、さらば我何じらにおらん、多くの実を結ぶべし、何じら我を離れては何事をもなしあたわず。ヨハネの15章の5節であります。私たちがイエス様におるときに、私たちの眠った霊は生き活動を始めます。そしてその霊は御霊によって、神の霊によって導かれて、人生の意味がはっきりと分かってくる、生きる目的が分かってくる、そして、虚しさ、あるいは自分の基準というものが分かってくるわけであります。そのことをこのヨハネの15章の5節は述べています。我におれ、さらば我何時らにおらん、私たちのうちには神の霊が宿って、私たちの霊とともに私たちは導かれていく、多くの実を結ぶべし、何時ら我を離れては何事もなしあたわず。私たちは今まで何かを成したと思っていたんだけども、実は神の前には何も成していない、目的を外れた人生を歩んでいたら何も成していない。私たちは目的のために、神の尊い目的のために生かされ、救われ、そして歩まされているのであります。で、その次にはですね、27節、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘すると書かれてあります。この27節も一つ戻りましたけども、次の節になります、違いますね、はい、27節、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘していると書いてあります。聖霊は私たちをキリストの福音を述べ伝えるように導いておられます。それは人を無理に説得するのではありません。また特別な話術を使うものでもありません。聖霊が相手のうちに働き、その方をキリストへと導いてくださるのであります。私たちは神に用いられる土の器であると構えておけばよい、それだけでいいのであります。主イエスは私たちがどのように話せばよいのか、そのすべてを導いてくださると書いてあります。ですから私たちは何かを説得する技術とか話術とかを勉強する必要はありません。もちろん相手に失礼のないような言葉を使わなければなりません。そして相手が求めてきたときには、喜んで喜びを持ってお話しすればいいだけなんです。ですから私たちは土の器であります。ですから神が用いてくださるときに喜んでそれに従う、 それだけで良いのであります。マタイの福音書の10章8節にはこう書いてあります。10章18節ですね。これはイエス様が直接弟子たちに言われました。またあなた方は私のゆえに総督たちや王たちの前に連れて行かれます。それは彼らと異邦人たちに証しをするためです。人々があなた方を引き渡したとき、どのように話そうか、何を話そうかと心配するには及びません。話すべきことはその時示されるからです。というのは、話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊だからです。私たちのうちにはイエス様の霊、すなわちそれは神の霊ですね。ですから、いろんな私たちが場面に出会うときに、その解決策も私たちに示してくださっている。ですから、その心配しなくていいわけであります。どのようにすればいいか、どのように話せばいいか、そのとき心の中のもう一つ深いところの霊の部分で、神の御霊、父の御霊、イエスの御霊は話してくださるわけであります。そのことに従っておけば良いわけであります。私は兄弟姉妹たちのためにもちろん祈っておりますけれども、実はこの教会以外の私の友人たちのためにも毎日祈っております。実は私はですね、密かに神は私を友人たちのためにどのようにお使いになるのかを楽しみにしているわけであります。で、先日、高校時代の友人がですね、電話がありまして、非常にこれは、この友人はお金持ちであります。その彼が電話をしてきまして、足の裏が痛くて、気が狂いそうなんだ。その痛みはですね、病名を聞きましたけども、聞き慣れない病名でありましたけど、確かに病気であります。で、まあ、そのつらつらと話を聞いておりました。で、彼の話を聞きながら、私は彼に言いました。私は、牧師であるけれども、実は、君の牧師でもある。彼は初めて聞いたと思いますが、私の友人でありますから、私の責任範囲なんですね。ですから私は君の牧師でもあるから、いつでも話して電話かけてきていいよ、そして話してくれるならばその話を聞きます、辛いことがあればいつでも話してくれていいよと、このように言いました。それはそうすれば彼は早速ですね、時間を取り、そして私と話す時間をあるレストランで持ったわけであります。で、彼は無神論者でありました。そして彼にこのように話しました。実はね、君の足の痛みを知ったときに、私は君の足の痛みが和らぐように祈ったんだよ、祈り始めたんだよ、このように言いました。彼は驚きました。無神論者ですから祈られるというかどういうことかわからないですね。そして別れるときに、それからもこれからも一生自分の話を聞いてくれと、まあ大げさな話でありますが、そのように頼まれました。で、別れるときに彼は本当に祈ってよと言うんですね。頼むよ。で、私はですね、わかりました。言うたら、それでもまだ不満で、何度も聞くんですね。本当に祈ってよ。頼むよ。私は思いました。彼は無神論者と言ってるけど、無神論者ではないんだ。彼は私の神への取りなしを私に依頼しているんだ。そのように思いました。彼は決して無神論者ではありません。彼は祈ってほしい。 私は彼に分かった。間違いなく君のために祈る。まあ彼はその後いろんな問題が私と会ってから解決に向かい始めたんですね。このことは詳しく言えませんけれども、まだ彼の足の痛みは続いております。で、私は彼に言いました。もうどうしても治らないんだったらね、僕一つ場合を買ったから今度君の足の裏に塗ってあげるよ。これはね、解決できるかどうか分かりません。彼もいやそんなことしたって言いましたけれども、いやその時に塗ってあげてお祈りしてあげようかと思ったんですね。どっちにしても何にしても君ダメなんだから、一つ場合を塗ってあげようと。彼はそれで納得いたしました。で、神は私を用いてこのようにこの笑い話のようなことでありますけれども、ご自身の働きを行いたいと願っておられるんですね。ですから先ほどイエス様が弟子たちに言ったように、何を話そうか、どのようにするかということは心配いらないです。必要なことはその時に与えられるということであります。で、次に28節の言葉ですね、27節の今日のテキストの28節の言葉、どんなことがあっても反対者たちに驚かされることはないという言葉であります。ここで驚かされるという言葉は、馬が怯えていななき尻込みするという時に使われる言葉であります。驚くというのはこうびっくりして喜ぶということではないんですね。非常に怯えるという言葉なんですね。で、これはですね、共同訳聖書を見ますと、驚かされるの顔を取ったんですね。脅されるということですね。これは怯えるということで書く漢字は違うんですけども、脅されてたじろぐと訳しております。で、フィリピのクリスチャンが経験している迫害は凄まじいものでありました。しかし私たちは、キリストの福音にふさわしい生活をするときに、私たちは怯えたり尻込みしたりする必要はありません。私たちの人生には必ず困難がやってきます。しかし堂々として福音の生活の中にある喜びを語れば良いだけなのであります。それが私たちが福音にふさわしい生き方の生活であります。そしてパウロは、私たちがどのような困難に出会っても脅されてたじろぐことはない、それは神が私たちに力を与えてくださるからであると述べています。それがローマ書1章の16節であります。この真ん中のところに書いてある言葉であります。福音は信じるすべての人にとって救いを得させる神の力ですと述べられております。私たちはこの福音の力に信頼するときに、どんなことがあっても反対者たちに脅されてたじろぐことはないのであります。最後にパウロは、あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰でなく、キリストのために苦しみをも賜ったのですと述べています。28節の言葉であります。29節のためですね、ごめんなさい、29節であります。で、ここでですね、共同訳聖書はね、もう一ついい言葉を書いてますね。苦しみをも恵みとして賜ったのです。で、これは私たちが神からの力を与えられていますから、どんな困難の中にあったとしても希望を持っています。だからそこに実は苦しみを通して実は恵みがやってくるんですね。ですからわざわざ共同訳聖書は、苦しみをも恵みとして賜ったのですとこう訳しているわけであります。私たちは確かにそうであります。私たちはキリストのために苦しむことも 恵みとして与えられるということを知るわけであります。これも私たちが福音にふさわしい生活の一部であります。最後にこの共同訳聖書の 訳で最後の言葉を閉じたいと思います。27節から29節までの言葉をここに書いております。ひたすらキリストの福音にふさわしい生活を送りなさい。あなた方は一つの霊によってしっかりと立ち、心を合わせて福音の信仰のために共に戦っており、どんなことがあっても反対者たちに脅されてたじろぐことはありません。あなた方にはキリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのです。